心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごとへようこそ。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられたさまざまなご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、今日は夫婦対談です。こんにちは。
こんにちは。
はい、大輝です。
ゆみです。
はい、まあ、レターをね今日もご紹介していくんですけども、特にないか
話すこと。
うん、まあレターか。
そうやな今なんか庭のコキアが赤くなってきてて、
あ、そうですね、秋ですねっていう天気の話でございましたけど、うん、
それぐらいかな
はい、まあ、あのレターねまずいきたいと思います。放送の説明欄にはね目次もありますのでぜひご活用ください。今日は後悔、自分がね選んだことを後悔してしまいますというお悩み、そして、語学学校での悩みですね、人間関係、語学学校での人間関係の悩み、そして、お勉強の、まあ、方法、仕方、集中の仕方なんかについての、ご質問来てますのでご紹介していきます。では初めの方です。鍋友ネーム楓さん。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。楓と言います。最近すごく悩んでいることがあり聞いてほしいです。それは何事も選んでから後悔してしまうことです。小さなことでも大きなことでも自分でも異常なくらい優柔不断な私は決めることが苦手です。頑張って何とか決めたことでも後悔ばかり。むしろ決めたのと逆の選択肢を選んだらこんな未来があった、こういうことができたと自分の選ばなかった方の良さや可能性ばかり頭に浮かびます。小さなことでは服選び、24インチのデニムと25インチのデニム、散々悩んでブランドの口コミを見て自分と同じ背丈のスタッフさんの試着レビューの新着が出るたびにチェックして3回試着して1年かけて悩み24インチがベストだと思って購入したのにやっぱり丈がもう少し長くウエスト余裕があった方が良かったな、自分が選んだ方は不正解だったかなと落ち込みます。うん、大きいことでは土地選び、マイホームを建てることになり2年かけて選んだ土地、それなのに海が見えるところが良かったな、地元にもう少し近い方が良かったなど自分たちにベストな土地を熟考して決定したはずなのに自分が選んだ土地ではできないことが次々頭に浮かび、正直めちゃくちゃ高い買い物なのに 100% 納得できていない自分がいます。自分が選ばなかった方が正解だったんだと、これって異常ですね。異常ですよね。何かアドバイス、前の向き方、自分の決断への自信のつけ方、割り切り方などあればお願いします。はい、
うん、楓さん、ね、ありがとうございます。
楓さんのレターです。何事も選んでから後悔してしまう、うん、
これって異常ですよねって書かれてるんですけど、ハーンの回答は正常です
よくあるんじゃないの。
いや、ほんとそう思う。
まあ、そのレベルがね人よりもやばいんですっていうことで悩まれてると思うんですけど、まあね、比べてもしゃあないかもしれんけど、とはいえやっぱり同じようにねこう後悔してしまうんですっていう方結構いらっしゃると思うし、この24インチのデニムか25インチのデニムかってもうワイもねめっちゃ悩むよこれ、ね、ユニクロで
ワイもワイも M か L か、
ユニクロでマジで2時間ぐらい悩んでさしかも1回2時間悩んで下見してさ、うん、あ、今日はちょっと一旦持ち帰ろうってちょっと宅急便宅急便来た、ダンベルやなこれ。
あ、早いね。
はい、佐川急便だったんですけど、はい、ピンポンっつって、はいっつって、で、まあ、荷物受け取ってさ、こちら事務所兼ですかみたいな。
あ、うんうん、
で、あ、そうですっつって、まあ、自宅ね事務所兼兼用にしてますって言ったら、荷物発送することってないですかって聞かれて、これ結構あのヤマトの方でも聞かれんねんけど、なんかその集荷のニーズがないかっていう、うん、まあ、まあ営業の一種みたいな。
あ、そうなんや、そんなん
あんねん。なんかそういうお荷物のニーズないですかみたいな。で、あ、荷物よそに送ることはないですねみたいな。あ、そうですか、わかりましたって。
で、あの渡辺さんってあの渡辺ご夫妻ですかってですよねみたいなに聞かれて、
え、
今あーそうですって、あ、いつも見てます、
初めて言われたね、それ週刊の人、週刊ちゃうわ、その
佐川の
佐川の
人、
お兄さんに、
お兄さんに
初めて言われたね、
あ、そうですとか言って
ここかーってなったな
っていうのがあったからちょっと今喋ってみましたたまにまあそういうことがあるな、
そうだよ、それやったらもうちょっと身だしなみも気をつけ て、
いやそうなんよな、なんか普通にパーンって出てもうたな、ちょっと油断してた、はい、
ダンベルが届きました、ちなみに、
あ、そうそう、ダンベルね、ちょっと小さいダンベルが届いたんですけど、うん、だからそうそう、まあ、後悔ね、まあ、だからわいらもよう服のこととかもうめちゃくちゃ後悔するやん、これユニクロでは散々悩むしさ、
うん、
下見してまた行って下見して、やっぱ今日はやめとこうやって帰って、で家帰って散々調べて、よし絶対この色やとかこのサイズやって決めていくけど、やっぱりその時もまた迷って、めちゃくちゃ迷って試着何回もして1時間2時間店舗追って、うんで買ったら、あーやっぱりあっちの方が良かったかなってワイかなっていうぐらいね、ワイらもめちゃくちゃやってんねんけどね、
この前ズボン M サイズ買ってんけどさ、なんかやっぱ L の方が同じくお腹周りゆとりがあって、あー長時間服やったら L かなって思ったりもしてた。でそう、楓さんにねお伝えしたいことがあって、ワイ楓さんのレター、これごめんなさい、いただいたん結構前で、
うんうん、
でなんかお答えしようとしてるうちにちょっとなんか夫婦間で手違いがあって遅くなってしまったんやけど、うんうん、なんか楓さんのことを思って一個ブログを書いたことがあって、
あー書きましたね、最近
エッセイ、エッセイ、
はいはい、
エッセイを書いてんけどさ、そこで書いてんねんけどさ、お伝えしたいことがな、あの後悔しない選択ってこの世にありませんってことやねん。
まあそうですね。
でなんかさ、世の中よくさ、後悔しない道を選びなよとかさ、自分が選んだ道を正解にしていくんやでとかさ、
う
ん、
はいはいはい、
まあなんか後悔なんてものはもうそんなものは存在しない、もう己はんが後悔のないように突き進みなさい、それが正解ですからみたいな、
後悔ないようにとか言うな、よくな、まあ後悔ない方がいいっていうのはよく聞く話やな。
そう、ほんで楓さんもさ、高い買い物やのに 100% 納得できてない自分がいますって書いてはんねん、
うん、そうです
ね、苦しいここちゃうか思って、あの
100% ね、
そう 100% で、うん、その後悔のない道を選んでくださいっていう言葉に対してわい吠えるわそんなもんないと、
うん、そやな、
そんなもんは絶対ないし、うんうん、誰しも M サイズか L サイズかとか土地ね悩んで悩んで決めたものが 100% これでよかったって思ってる人は多分いない、
うんうん、
絶対こっちで私は正解やったって自信を持っても 100% はないと思う、うん、せいぜい 99% ぐらいじゃん、
うん、
1% はあでもやっぱりあっちでもよかったかな、いやでも自分が勝ったやつがきっと正解に違いないっていう期待も込めての 99%
まあまあまあ、そうやってね、そのいや後悔してないですよっていう人がいたとしても、そのしてないですよっていう気持ちの裏側にはどういう、ね、ものがあるかってね、だからその思い込みもあるかもしれんし、
そう信じたいという気持ちもあるし、
まあ、とかもねあるかもしれんし、まあ、見方によってはこうやなみたいな、なんかこう納得させてるみたいな部分も含めて後悔ないって言ってる場合もあるやろうしね。
そうなんでね、あの海外さんには今後ぜひそう覚えておいたら楽になるかもしれない考え方は、後悔しない道は絶対にないから、
うん、
でもどの土地を選んでも楓さんは例えば海が見える土地にしてたとて、
うん、
あ塩害がここはあったわとかさ、
いやそうそうそう、
あの神戸育ちで海の近くやったかめっちゃわかんねんけどさ、雨の日とかめっちゃ窓ガラスキラキラするぐらい塩つくんよ。
ああ、なんか鉄も錆びるとか言うしな。
そうそうそう。うわ海が見えたら見えたとてなんか地震の時怖いわとかきっと思ってたら、うん、やろうし、
うん、
L サイズにしたとて、ああやっぱりもうちょっとすっきりきたかったってきっと思ってたし、
うん、
もう何を選んでも多分楓さんは後悔してたから、うん、ないよ 100%後悔しなかった道は、そうなかったから、なかったからだからそれでよかって、
うん、
って思う。
うんうんうんうんうん。
でそれでいいね、もう 100% 納得できてない自分で正解やからそれで OK です。
まあなんか人生ってなんか妥協しながら生きていくもんじゃないの。
それもめっちゃ最近思うようになって、なんかマジで0100じゃないなと思って、
うん、なんか妥協って言うとなんかもったいないとかね、なんか、うん、頑張ってないみたいなさイメージあるかもしれんけど、そら 100% なんて無理やん、思い通りにさ。せいぜい
60点70点で30点の時もあるけど、そういうのを積み重ねるのが人生やなって思うようになってきた最近マジで。
うん、で選んだことを正解にしていくって話あるけどさ、その正解もさ 100% 正解じゃなくてさ、正解っぽくしていくというか、なんか、まあそれでまあ良かったじゃんみたいな、
う
ん、まあええやんっていう感じにしていくっていう、うん、イメージの方が近いかなって思うし、まあだから24インチでさ、あどうかなって思ったら、じゃあ次25インチ買ってみたらいいやんか。どっちも買ってみて分かることあるし、てかやってみんとさ分からんやん、こういうのって、う
ん、分からん。
散々さ試着してもさ、買って持って帰って1日着てみないと分からんことってあるやん。服も
じゃあそれな、ほんまに実際食べた後のお腹とかと比べないと分からへんもんな。色々あるやん、ウエストのゆとりって。
靴のサイズかてさ、なんか夕方の方が足むくんでるからなやとか言うけどさ、でもなんか色々あるやん、なんか朝履いた時どうとかさ、その店舗のさ照明の色味も違ったりするしさ、でもユニクロでもさ1時間2時間も店舗を追ってうろうちょろしてたらもう疲れてくるやん。もうこれでええかとか言って、なんか最後適当になったりもするしさまあだから買ってみんとわからんっていうのはあるし、マイホームかってさ、まあでかい買い物とはいえさ、やっぱそこに住んでみないとわからんことってあるし、うん、だからやってみんとわからんっていうのを含めたら、その決める前から納得できるね、いくら時間かけてじっくり考えたとて、じゃあ納得できる正解になるかっていうと、そこ比例せえへんよね。なんか時間とかさ、かけた労力に見合うかっていうと、
うんうん、
まあだからそういうふうには思うかな。
なんかそう思うから最近はもうな、頭であんま考えんようにしてる。
あ、
うん、もう心の動きをものすごく重視してる、直感。
あ、まあなんかそれは的を置いてるかもしれんね、うん、ある意味ね。
もうどうせ考えてそれでも後悔するんやったら、もう直感でこっちがいいって思ったやつにしてる最近は。
うん、なんかある程度ね絞ることはできるかもしれんけど、頭で考えてもう最後の決断までは担えへんかもしれんなその頭の部分ってな。まあハーンがあの最近ね、あのブログ更新してますけども、これやな、未来は予想できないから楽しいんだというタイトル。
それはね、あの割と楓さんのレターを読んで思ったことなの、うん、
これぜひちょっと説明欄にも貼ってますので、
そうそう、
あのお読みいただければと思います。
大丈夫大丈夫、楓さん、あの私はどっちも正解やったと思うわ。
うん、
そう思います。
はい、レターありがとうございます。では続いてですね、鍋とのネームくるみさん、大木さん、ゆみさん、たそたそこんにちは。お二人のラジオは海外で暮らし始めて孤独だった私の心の拠り所になりました。私はお二人と同世代、昨年夫の仕事の都合でアメリカに引っ越ししました。数年はアメリカに住む予定です。私は日本での仕事を辞め、夫の駐在中は専業主婦をしています。少し前から現地の語学学校に通い始めました。英語の勉強する機会ができてとても満足しているのですが、一つ問題があります。それは他のクラスメイトと会話の内容が合わないという点です。私と同世代のクラスメイトは少なく、一回り二回り年上の方が多いです。ということはくるみさんが、まあ、30代で一回り二回りということは 4,50 代の方ってことかな。そうやね。うん、年上やと、
うん、
そんな方々と会話すると、名前の次にはDo you have kids? という質問が、お子さんのいるクラスメートがほとんどで、ひたすら子どもの話で盛り上がっていますが、子どものいない私は会話についていけません。それだけならまだしも、子どもを作る予定はないのかといった質問や、早く子どもを作った方がいいというおせっかいなアドバイスまでされます。世代が違うので価値観が違うことは理解していますが、正直毎回子どもの話になりきついです。しかし語学学校は会話の訓練をするために来ているので、話さないというのも意味がありません。学校の授業自体は学びが多く、なるべく続けたいと思っています。ただ
心置きなく話せるクラスメイトがいないことが孤独で寂しいです。お二人ならこのような状況でどのように気持ちの折り合いをつけながら頑張りますか。せっかくの海外に住むチャンスだから、こんなことでめげずに英語の勉強を続けて自分の可能性を広げたいです。大好きなお二人にアドバイスしてもらえたらとても嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あー、苦しいねこれは。
あ、クラスメートってことは、アメリカ人ではなくて。
あ、そうやと思う。
で、多分日本人の方でもないん
やろな。そんな気はする。
Do you have kids だしね。だからまあ各国の語学学校に通ってる、まあ、40、50 代の、方が多くて、でお子さん、ね、の話で盛り上がってると。
なんかさ、ちょっと話ずれんねんけどさ、子供いんのとかさ、子供作る予定ないの、早く子供持った方がいいよとかいう話ってさ、
うん、
最近日本やとさ、なんかあんまり質問すべきじゃないとかさ、割といろんな人が声上げてたりするやんか、
う
ん、
そうやね。
でワイもなんかその気軽にさ、初対面の人に聞かれへんしさ、うん、お子さんいらっしゃいますかとか、うん、作る予定はとか、
うん、
でなんかそういうのって世界各国共通やと思ってたらさ、なんか割と国によって違うっぽくって、
うんうんうん、
最近読んだ本に書いててんけど、
うん、
なんかその本はロシア人の方とイギリス人の方の会話やってんけどさ、なんかロシアの人がさ、まあイギリスの方って子供の話とかするの嫌がりますわよねみたいなの書いててさ
ああ
なんかこちらはフランクに話しかけてるのに顔をムッとされるのは本当あなたイギリス人だわみたいな書いててさ
あ
そうなんやと思って、逆になんかロシアの方ではもう何でもオープンに、その5年経って子供ができないご夫婦に対してお茶会でみんなどうしてなの、何をしてるの、私たちはこういうのしたわよってザックバランにアドバイスをし合うわよみたいなの書いててさ
それもめっちゃおせっかいな気すんな。
いや、ね、絶対嫌って思ってるけど、
いや聞いたらいいけどな、
う
ん、
そうそうそう、
あなたどうしたんですかとかね、してることありますかって聞いたらいいけど、それはちょっとなんか嫌やけどな。
そう、嫌やなって思ってんけど、まあ、
その子供に関わらずな、聞いてもないアドバイスされるのはちょっと嫌やけど
で、まあ、日本でもさ、やっぱ世代が違ったら普通にあの質問としてさ、まあ、成り通ってるというかさ、
うん、ああよくねそういうご相談もいただくよ。
そうそう、やっぱ上の方から普通に聞かれるやんか、
う
ん、でもワイランの世代ぐらいからちょっと聞きにくいみたいなのが浸透してたりしてて、
うちのじいじもそうやったもんな
子供はもう第一声、それはもうね子供
こんにちはの前に、おー大輝って子供は子供はって
そうなよ、
うん、まあまあ、
あそうやからな、あの国によって違うんやなっていうのを知ってさ、
うん、まあそうやね、まあ、思ったね、そう、 ああそうなんやって、
まあ、世代もあるやろうけど、だからまあ普通にほんまに聞いてきはんねやろうなってこのレター見て思いました、うんうんうん、ごめんこれちょっとすごい話ずれてんねんけど、
うん、
でワイくるみさんにさ対して思ったんがな、ワイも昔留学しててさ、 あの語学学校に通ってたからわかんねんけどさ、 はいはい、お気持ちが、
うん、
あのアメリカって書かれててアメリカのどこか分かれへんねんけどさ、
まあアメリカ広いからね、
そうよっぽど田舎じゃなかったら語学学校って他にもあると思ってんやんか、
うんうん、
せやからワイのご提案は語学学校変えてみたらいかがでしょうかっていう。
ああ、それ変えれんの、気軽に。
うん、変えれる。
ちょっと料金とかがややこしいぐらい、入学金が返ってこへんとか、なんかそういう感じか。
入学金とかなんかあったっけ、もうだいぶ前の記憶やからあれなんやけど、でも
ノーコストとはいかんやろな。
一括払いで払っててもなんか事情があったら多分返してもらえたりするし、で、
まあ、そらね、
そういうことがあるから多分どっかのラジオでも喋っててんけど、語学学校は先の振り込みまでせん方がいい。
あ、
もう合う合わへんがあるから、
なんか、ま、昔言ってたな、そうそうそうそう、それ昔の配信でも言ってた、
まずちょこっとだけお試しで1ヶ月ぐらい通って合いそうやったらそっから通って続けたらいいし、
あそうやな、なんか授業が合うのか先生が合うのかクラスメートが合うのか、そうそうそうそう、あとまあ通えるような距離かとかね、 やってみないと、まあ、さっきの後悔の話じゃないけどさ、通ってみないとわからないことってあるからね、
うん、せやからなんかワイやったらここ無理して通わんわ、だって同世代ぐらいの子とやっぱ喋ってる方が落ち着くし、なんなら年下がいっぱいの方が刺激あって楽しいかもしれへんし、
うんうんうん
うんうん、
や、そうなんよ。これさ、だからなんかアメリカをおりましてとかさ、語学学校通ってましてっていうからさ、なんか特殊な話に聞こえるけどさ、これ別に日本でも嫌やん、これ。
ああ、確かに、ほんまやね。
語学学校じゃなくても、
ね、
まあ語学学校でもいいし、
パート先とかね。
パート先でもいいし、なんかピアノ教室でも何でもいいけどさ、うん、全然自分と世代かけ離れた人ばっかりいてさ、もうそれだけでそんな喋りにくいやん。ほんでなんか、入りもできひんさ、子供の話で盛り上がられたらさ、もう喋られへんよね。それ日本語であっても日本人であってもって思うので、まあ確かになんか、その勉強せなみたいなね、会話せな意味ないっていうのもわかるけど、
で Y やったらそう語学学校を変えるっていうのが一つと、もう一個 Y やったら、英語のレベルがさ、どのぐらいかにももしかしたらよるかもしれへんけどさ、うん、例えば日本料理屋さんでアルバイトしてみるとか。
あ、他でね。
そう、
うん、
なんかやっぱ日本料理屋といえど海外にあるから英語はバリバリ使うわけ、
うん、
なんかバイトとかも結構楽しかったよ。
あ、なるほどね。だからまあ授業はもう授業やと思って割り切って、もうそんな井戸端会議はもう、
あ、もう授業は行けへん。
え、
語学学校やめてバイトする。
あ、やめてね、うん、あ、はいはいはい、もう学校だけじゃないよと学べるのは。
まあもちろん両立してもいいし、学校変えてバイトでも、うん、バイトだけでも。
これクラス変えてくださいとかできんのかな。
クラス変えたとって、もしかしたらこういう年代が多い語学学校なのかもな。
あ、そういうのもあるかもしれんな、確かにな。まあちょっと合わない環境で頑張り続けるのもどうかなっていうところですね。
うん、
うん、はい。
なんか寂しいやろしさ、やっぱアメリカ行って。
そう
や
ね、
早くこう自分が打ち解けられて楽しいなって思える環境が一個でも見つかったらすごく楽しくなる気がするけどね。
そうやね、その語学勉強に関わらずね、
うん、
もう普通になんかその居場所というかね、お友達とかができればね。はい、レターありがとうございます。では続いてですね、メンバーのサキさん、大輝さん、ハーンさん、こんばんは。30歳メンバーのサキです。いつもラジオ楽しみにしています。先日社労士資格のレターがありましたが、私も来年の試験を目指して勉強を開始しました。そこで最近悩んでいることをご相談させてください。久しぶりの机に向かう勉強だからなのか、まだテキストを読み込んでいる最中だからなのか、他に理由があるのかわからないのですが、いざ勉強を始めると全然別のことが思い浮かんできてしまい、例えば今日のトゥードゥーリストを考えたり、悩み事を思い出したり、思考があっちこっちに行ってしまい、全然勉強に集中できておりません。勉強する上で今ここ、この瞬間に集中するために何か意識されていることはありますか？何かアドバイスいただけますと幸いです。これからも応援しております。
おお、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
怖いさ、これレターいただいた時にさ、
うん、
真っ先に思ったことがあってさ、うん、具体的なアドバイスは大君からいただくとしてな、
うん、
わいが思ったことな、来年の試験を目指して勉強開始しましたっておっしゃってるやんか、
うん、
そこちゃうかな思って。
ああ、多分ワイの回答も一緒かも。
あ、ほんま、
うん、
だからなんか今本気で追い詰められてない状況やから、まだ、はいはいはい、なんかっていうのが一つと、あと、うん、もしかしたらサキさんの中で絶対受からない、やばいとか、
うん、
これもうこの一発にワイかけてんねんみたいな、そのもう絶対受かるぞっていう、そういう動機がないとワイもこうなる。
うん、いや、わかる、めっちゃ。
そう、
ワイもそんな気がした。
あ、ほ
ん
と？
うん、なんか1年かけてじっくり勉強する資格なんか知らんけど、
うん、そうやな、受けたことないもんな。
受けたことないのでわからないですが、ただこういうなんか資格試験っていうものは、僕はね、僕は短期集中派なんよ。
うん、
なんかな、まあ、英語の勉強とかやったらね、もう毎日の積み重ねやっていう気もすんねんけど、うん、もう資格、もう試験で一発受かるか受からんかっていうことに関してはもう点さえ取れりゃいいって思ってるから、
うんうん、
もう短期集中でババッと詰め込んで集中してもうさっさと終わらせるっていう方が僕の性には合ってんのよ。
わいもそうやな。
でそのためには、じゃあいついつ試験があって、その合格ライン だから例えば50問中40点以上で合格とかなんかあるやん。その水準に達するためにはどれぐらい勉強せなあかんのかと。で毎日の生活がこれぐらい忙しいから1日何時間勉強できると。ほんならそれを繰り返してったら何十時間、まあ、何十時間とか何百時間とかでいけそうやなと。じゃあそのためには何ヶ月前から始めてどんな勉強したらいいやろうって、まあ、逆算でねやってって、でそれで1年かかんねやったらもう今からでやれることやるしかないけど、そうでもないんやったらやっぱちょっと身入らんよね。なんか、
うん、入らん入らん、
先すぎるし。でそもそもなんかさ、合格と言ってもこう何するか分かってない状況やん。なんか具体的に、うん、とりあえずテキスト読もうかって言ってさ読んでもこうゴールが見えへんからさ、なんかやる気もなくなってくるやん。だから Y もね結構そこかなっていう気はする。
なんかあと社労士のその資格もなんで欲しいかよな。
いやそうそう、モチベーションだ、結局モチベやからさ、
そう
気合と根性やからさ資格って。
ちなみにあの、ね、ワイらがさあの宅建を取った時は、うん、まあ結局使ってないんだけど宅建。
いやそれもう受けてよかった
よ。いやそれ
資格だけも、まあ、一生の国家資格ですからね一応。
なんで取ったかっていうと、まあ不動産を始めるにあたって法人を設立して、で法人で不動産を買うときに融資、つまり借金ね、うん、銀行から借金をお借りしようとすると、まあ、なんか面談とかあるわけよあれ、うん、で面談あるときに、あ私宅建の資格持っておりますって言うと有利に働くっていうことがネットに書かれてて、
うん、まあ信頼は上がると思うよやっぱり。
で私たちやっぱりあの不動産の実績も全然なかったし、あのフリーランスでも信用もマジでほぼ皆無やから、あじゃあもう宅建ぐらい取ってちょっとちゃんと言えるようにしとこかっていうのがモチベやってん、てかモチベというか動機やったから、
うん、まあ土地建物をねこういろいろ売買繰り返すことになったら必要やったりもするしね。
そ そうなんでなんかもう取りなさいって誰から言われたわけでもなく、融資を受けるためにもう今後のその不動産拡大のために絶対取らなあかんって二人ともも
うやるんやったらもう早取っとこうと、
そうそうそう思ってたんがあれやったから追い込めたって感じかな
っていうのと、あのこんな勉強来年も絶対したないと思って絶対一発で受かるっていう気合で勉強してた。
そうですな、
あのネガティブな動機やった、もうこんなんもう続けたないって。
それでも大輝くんかもしれん。
あそう、
ワイナー意外と資格勉強大好きなんよ。
え同じ勉強でも OK？
え
あかんかったって来年もまた再チャレンジ、
ね、来年あかんっていうことは考えてない。
いやそれが嫌やから勉強してたよね。
あそれが嫌っていうか新しいことを学ぶんがめちゃくちゃ楽しくて、なんか大人になってからの勉強が、
ああ
ほんでもそれでわい割と宅建はもう夢中になって楽しんでやってたの、
まあまあまあ、夢中なってやってたわな、う
んうん、いろんなゴロ作ってこれはこうやって言ったら考えれるでーとか、まあ、工夫してな、そう
イーサンハントの肉体開発とかやろ。
いやそれ言ってもった
イーサンハントの肉体開発許可の話やろ。何のこっちゃ何のこっちゃって感じやけど、
試験中もそれメモに書いたから、イーサンハントの肉体開発
肉体開発許可まあまあまあ楽しんでできたらいいわな。まあ、だからサキさんは、まあ、社労士まずなんで受けたいのか、それどうしたいのか、なんで必要なのかっていう、まあ、そもそもの動機を再確認して、うん、で、まあ、来年の試験目指して勉強開始しましたってことやけど、まあ、要するに受かるのが目的やからさ資格って。まずはじゃあ受かるために私はどんだけ勉強せなあかんねやろっていう、なんかその道筋っていうか ね全体像をちょっと把握して見て、ほんでじゃあどれぐらい勉強必要なんかなと、なんかそのイメージができたらもうちょっと今やってるのが来年の試験にしっかりね生かされるぞって思えると思うんで、とりあえずテキストから読んでいくやとちょっとやっぱだれてくるのはね僕もよくわかるんで、うん、
わかる。
まあそうやってモチベの動機の再確認と、まあ、ゴールね道筋見通して逆算して、やれることをやっていくっていう。で僕的には短期集中の方がなんか 資格試験に関してはいいなって思ってるんですけど、まあさきさんのねタイプにもよると思うんですけど、コツコツ派なのかね、うん、でいうところですかね。
うん、うん、Y もそう思います。頑張ってください。
頑張ってください。あと資格試験でね、僕的なコツとしては、
はい、
あの分かるとこからやってくっていうのもありかも。
お、
社労士資格もさ、多分めっちゃ難易度高いとことかややこしいとことかあると思うね、
うん、
でそういうところにぶち当たるともうやる気なくなってくるから、もう比較的分かりやすいところとかちょっと知ってることから、あの潰してって、その全体のさ覚えなあかんやつの、うん、なんていうの、割合を減らしていくっていうの、なんかこの 100% やらなあかんことがあって、わーって1から順番にやって、なんか 20% のところでつまずいて、あーもうなんかようわからんな、ようわからんな、そこでつまずいたらさ、いつまでたっても 20% で終わるやん。そうじゃなくて、なんか分かるところでもいいから、なんかつまみ食いしてさ、後から始めるとか真ん中の方ちょっといきなりやってみるとかでやって、
な
んかどんどんそのやらなあかん範囲が 20% から 30% 40% で半分ってどんどん減ってくると、なんかやってる感出るし、あなんか勉強してるやん私みたいな感じになってくるかなって思うんで、
大気班からのお言葉でした
あの分かるところをどんどんやってくっていうのは、あの僕は結構やってる方法かもしれないです、
うんうん、
で難しいところは後でじっくり時間かけてあのやっていくというところですね。はい、参考になりましたら幸いです。というわけで、はい、今回の配信以上ですかね。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しております。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップ限定配信の声日記では、普段の放送とは一味違うディープな話をしています。こちらもご参加お待ちしています。チャンネルの更新日は毎週日曜火曜木曜の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信となっております。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。